サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも洋平さん、こんにちはです。
どうもこんにちは。
まあもうこんにちはっていうかね、いきなりもう話ちょっと僕進めたいんですけど、
はい、
あの前回の放送で、
はい、
松本さん、あの政府 の内閣府の政務官になったと。
そうですね。
で、はい、政務官というのは、内閣の政務官というのはどんなお仕事するんですかって伺ったところ、ほら大きな災害とかがもし発生してしまったら政府の立場で現地に派遣されることがあるんですっていうお話を聞いたばっかりで、
はい、
あれですね、洋平さん、今月は行ってらっしゃ、噴火してしまいました、御嶽さんが、
はい、
その時政府の政務官として現地対策本部長として行かれた。今日その話をいっぱい聞かせてもらいたいんですけど。
はい、
はい、
わかりました。
はい、
そうなんです。まあ、もちろんですね、うん、各役所によって、
はい、
まあ、いろんな役割っていうものが ありますし、またその内閣府の大臣政務官も、うん、私以外にも小泉進次郎さんとか、はい、あと越智貴雄さんっていう衆議院議員が、はい、まあ、政務官をやってるんですけれども、うん、まあ、私の場合はその政務官の中でいろんな役割分担をしていて、で私が防災担当っていう職務が実はあったので、
はい、
今回9月の27日に御嶽山が、まあ、噴火をした時にもですね、はい、まず当日は、政府の会議に出席をして、
はい、
当時噴火が起きた時は地元にいたんですけれども、うん、で僕がなんていうのかな、一応こう大臣とか副大臣政務官になると在京当番って言って、いざそういう災害が起きた時のために、はい、誰かが必ず、うん、すぐにかけらつけられるような位置にいなきゃいけないっていう取り決めが
あるんですね。
あって、一応その概ね1時間以内だったかな、うん、に駆けつけられるところまでしか行っちゃダメよっていう、はい、実はそういう取り決めがあるんですけれども、まあ、私はその当番には当たってなかったんですけども、まあ、地元でもともと近いのもあって、うん、まあ、噴火が起きた後、
はい、
すぐに、なんていうのかな、うん、国会の方に行って、はい、役所の方に行って、で実際にその政府の会議に、まあ、出席をして、
はい、
で次の日に政府の非常災害対策本部っていうものが設置されることが決まって、はい、それに、加えて、現地にも、うん、出先の、はい、現地の対策本部を作ることが決まったもんですから、28日ですね、
はい、
松本現地対策本部長として行ってくれっていう話に、
うん、
大臣から指示が降りてきて、はい、とりあえずもう着替えの下着とか、まあ、そういうものをあり合わせでも詰め込んでですね、はいはい、うん、防災服っていう、スーツだと作業できないでしょ、
そうですよね、
で防災服に着替えて、はい、まあ、新幹線に乗っかって、うん、まあ、すぐに長野に向かって、
うん、
で今日この収録をしているのが実は10月の18日なんですけれども、はい、うん、昨日10月の17日に、この現地の対策本部が、解散をして、うん、帰ってきて、
はい、
まあ、ですから都合20日間、
はい、
現地の対策本部長として、実は御嶽山の今回の噴火に対しての、はい、対応をしてきたっていうような状況です。
はいはい、ほら、政府といわゆるいわゆる、まあ、まず自衛隊とか派遣お願いするのって知事さんだったりするわけですよね。
はい、
それと政府と知事と、まあ、具体的にどんなことを洋平さんたちはやってきたわけなんですか、その時に。
まあ、基本的には、はい、災害の対策っていうものは地元の自治体が行うので、まあ、今回の御嶽山の噴火に関しては、うん、まあ、長野県であったりとか、うん、岐阜県が、まあ、基本的には対応をしていくと、
うん、
はい、ただ、まあ、今回の場合は長野の方が非常に、まあ、被害が大きかったこともあって、うん、あ、はい、うん、まあ、どちらかといえばもう長野県が、うん、まあ、主体となる形でやってたので、はい、だから御嶽山のニュースが流れる時には、うん、必ず長野県の安倍さんっていう知事さんが、はい、よく出演をしていろいろと話をされていたのを皆さんもご覧になったと思うんですけれども、ね、基本的には第一義的にその自衛隊の派遣であったりとか、うん、あと緊急消防援助隊とかを、うん、はい、投入してもらったりとかっていうのは、うん、基本的には県が行うわけですけれども、はい、うんうん、ただ県だけでやっぱり手に負えるものではなくて、うん、やっぱりあれだけの大きな災害になってしまうと、
そうですよね、
どうしてもやっぱりその国もいろんな形で、こう支援をしていかなければいけないので、はい、
うん、
ただやっぱりその電話でやり取りをしてたりとか、うん、 すると非常にこう、うん、やっぱり手間暇がかかって非常に時間がかかったりする部分があるし、うん、またなかなかああいう災害になると、うん、県にはそれに対してのこうノウハウを持ってなかったりとかするので、うん、まあ、そういう意味では国の方でそうしたさまざまな言葉からの、うん、まあ、調整をしたりとか指導助言とかをしたりとか、うん、まあ、やっぱり、その国としてもですね、その積極的に関与をし、まあ、支援をし、またその意思決定に、加わっていく、まあ、その指導助言をしていくっていう観点で、
うん、
まあ、政府の現地対策本部っていうものが開設をされて、
うん、
で、内閣府だけではなくて、
うん、
もちろん防衛省からも来てるし、うん、警察庁からも来てるし、
うん、
総務省消防庁からも来ているし、はい、まあ、気象庁とか国土交通省とか、はい、まあ、そういういろんな役所の代表者がどーっとその現地に集まって、
はい、
でそこで、現地対策本部として、はい、まあ、様々なそうした活動をやっていくっていうのが、まあ、趣旨ですね。
はい、なるほどね、はい、どうですか。でも実際こう僕たちはニュースでしかその活動を垣間見ることできなかったんですけど、
はい、
だから実際その現地対策本部長として感じたこととかもうどんどん今日聞かせてもらいたいんですけど、
はい、まあ、やっぱり本当に大きな災害で、
うん、
また人命がかかっている事柄なので、
うん、
でやっぱりその現地の対策本部長として、
はい、
自分がその政府の代表っていう立場で、
うん、
まあ、さまざまな決断もしなければならない場面っていうのは、まあ、たくさんあったので、そういう意味では、まあ、本当に大変でした。
はい、
で、まあ、その中で、うん、まあ、今回自分が現地に行って、目標というか、
うん、
基本的な方針に掲げたのは、まずは一つは、はい、やっぱり人命を大事に考えて、
うん、
早期の救助捜索活動をとにかくしっかりと行うっていうことが一点。
はい、
で、あとはその二次災害を防ぐっていうこと。うん、が2点目、
はい、
まあ、この2つをですね、
うん、
自分自身 の, その基本的な大きな方針として、
うん、
はい、掲げて、で各省庁から来ている皆さんにも、うん、その意識を共有をしてもらって、
はい、
そのトータルとして、
うん、
その現地災害本部として、
うん、
しっかりとした結果を出していくっていうことを、
うんうんうん、
まあ、目標にやってきたところなんですけれども、はい、うん、まあ、でもやっぱりこれがまた非常に大変なことがやっぱりたくさんありましたよね。
はい、
例えばですね、うん、まず最初になかなか大変だったのは、
うん、
まあ、やっぱり行方不明者の確定作業っていうのをどういうふうに行うのか、
うん、
まあ、はい、これ県の方がもちろん県の方、消防、警察、はい、いろんなところでまあそういう情報を持っていたんですけれども、はい、まあ、それを一つにまとめて、
うん、
で、そのできる限りその行方不明者が一体本当にどれだけの人がいるのかっていうのを確定していく作業をしていかなきゃ いけなかったんですけれども、
はい、
うんうん、まあ、これももうマスコミにも出てる話なんで、
はい、
結局登山届を出していないで、
うん
うん、まあ、登ってる方とかもたくさんいらっしゃったもんだから、うんうん、まあ、そういう意味では、
うん、
どれぐらいの方が実際に被害に遭われてるかっていうことが、
うん、
まあ、なかなかわからなかったっていうのが非常に最初、
はい、
難しかったというか、
うん、
まあ、ただそういったところにも、まあ、国としてもまあ積極的に関与をしていって、うん、
はい、
その行方不明者の人数、
うん、
また誰が行方不明なのかっていうのの確定作業っていうものを、はい、まあ、しっかりやってったわけですけれども、うんうん、例えば、
はい、
その入山届、登山届は出ていないんだけれども、
うん、
やっぱり家族からしてみれば、
うん、
もうこの人は明らかにこの時間に登っていたっていうことが分かっている人がいて、うん、
はいはい、
でも降りてきてないっていう人もいるわけですよね、うん、また一緒に登った人が、
うん、
降りてきたんだけどその人だけ帰ってきてないとか、
うん、
まあ、いろんなそういう情報もあったりとか、はい、あとなんていうのかな、
うん、
駐車場に車が残ってる、
ね、はい、
で、うん、下山すれば、うん、普通はその車を持って帰るはずなんだけれども、うんうん、それが残っているということは、うん、おそらく山頂にいた可能性が高いんじゃないかろうかとか、実はまあそれだけじゃなくて、例えばその降りてきた人が撮ってた写真にたまたま写ってる人とかっていますよね。
そういうのもそっか。
そう、そういう情報とかも全部一生懸命かき集めて、で誰が登ってたんだ、でその人が本当に下山してるのかまだ下山してないのかとかっていう情報をもう必死にこう
集めて
、うん、その行方不明者の特定をしていくっていう作業をしていって、でその行方不明者が大体把握ができたところで、
はい、
今度はさまざまな目撃証言とか、
うん、
いろんなその写真に写ってる情報とかから、 あの噴火の時に一体その人がどこにいたのか、
とか、
うん、でどっちの方向に逃げたから、おそらくこの辺にいる可能性が高いはずだとか、実はそういう情報を、うんうん、今度は一つ一つ積み上げていって、うんうんうん、まあできる限り効率的になるべく早くそういう行方不明者を見つけることができるような、
ね、
まあ、実はそういう取り組みとかっていうのを、うん、
ね、
まあ、してたりとかっていうのがありました、うん、
はい、
で二つ目は、うん、やっぱりその二次災害の防止っていうのがすごく大変で、
はい、
この要するに実はよく戦後最大の火山災害とかっていうふうに言われるんですけれども、うんうん、今まで起きている火山災害って、はい、あの雲仙とかもそうですけれども、噴火して土石流が流れて、
はい、
麓で人が亡くなられてるとか被害に遭いますっていうのはあるんですけれども、3000メートルを超える噴火中の山の山頂付近にその救助を待っていらっしゃる方たちがいらっしゃるっていう現場って、それもあれだけの大人数の方がいらっしゃるっていう現場が、実はこれまで多分あんまり世界的に見ても珍しいような状況の中で、まあどういう形でその二次災害を防いで、かつ効率的に、まあ、その救助捜索活動を展開するのかっていうところが、まあ、非常にやっぱり悩んだというか苦しんだところですよね。まあ、大きく3つあったんですけれども、まあ、一つはやっぱりその再噴火 の危険に、まあ、どれだけこう備えるか、でこればっかりは正直なところ、再噴火するかどうかっていうのは今回も予知がなかなか難しかったように、
う
ん、
ね、
確証を持てるというか、我々も非常にそこは難しい判断を迫られたんですけれども、まあ、だからこそちょっとした火山性の微動とかがあったりした時には、そこに変化があったりした時には、もうあの自衛隊のヘリコプターに、気象庁の山の専門家を乗せてもらって我々の指示で乗せてもらって、実際にその専門家に火口を見てもらって、火口付近が変化がないかとか、実はその火山性微動っていうのが、小規模な噴火がどこかで起きてたんじゃないかとかっていうのを、やっぱり見てもらう、何もないんじゃないかという推測ではなくて、何もないことを確認すること自身がもう二次災害防止につながっていくので、まあ、そういうことを一つ一つ潰していって、できる限りそういう危険性を、まあ、排除して、まあ、隊員の安全を図っていくだとか、あと実際に隊員さんたちは火口の近くで作業をしているので、いざという時には、30秒以内でどこどこに避難しろっていう場所も全部決めて、実はそういう体制を取って、ああいう救助捜索活動をしてたりとか、まあ、そういうことをしてたりっていう状況があります、あとは火山ガスです
ね、
硫化水素とか、あと二酸化硫黄とか、これも大変な状況で、これをやっぱり、まあ、検知をする、まあ、機械をもちろんその隊員さんたちに渡したりとか、またガスマスクとかを渡して、そういうものから守るような準備をするのはもちろんなんだけれども、まあ、その現場の隊員さんたちが、いざという時に、どうしたらいいのか指示を待っているのでは、なかなか難しい部分があるので、まあ、そこの基準というのかな、こういう状況だったら山に登山を行ってもいいし、そうでなければそうじゃなくなるまで待機しててくれとか、実はそういうその運用の基準を決めるっていう作業も県とかと一緒になってやったんですけども、これまたすごく大変で、さっきも言ったようにこう麓の災害であれば、例えば高い濃度があったら、じゃあとりあえず退避と言って逃げれるんだけれども、山の場合は最悪徒歩で行き来をするケースも考えると、3時間以上の安全を確保することを前提にそういう基準を作らないと、検出してから
3時間
どうやってかけて降りてくるのに何の被害もないようにしなきゃいけないとかっていうことで、いろいろとこう悩んだりしながら、また国の方でいろんなその専門家にも問い合わせをして、実際基準作りとかをサポートをしてもらったりとかして、で最終的にはまあ県と相談をして、まあそういう基準作成をしたりとかっていうのもありました。 まあ、あとはやっぱりあの滑落の危険とかっていうのもまあ非常にあったりとかしたので、まあそういう再噴火火山ガスも滑落、
うん、
まあこういうものをもう徹底的に排除をするっていうのをやらせていただいたりとか、まあ、あとやっぱりその二次災害が起きると、うん、もちろんその二次災害が起きた隊員さんに対しても、
はい、
もう大変なことになってしまうのはもちろんなんですけれども、うんうん、二次災害が起きたら、うん、もうその時点で救助捜索活動自体も縮小するとかストップしなきゃいけないという判断になって、かえって山頂で助けを待っている要救助者のためにならないっていうこともあったので、もうここは慎重に二次災害だけはもう絶対起こしちゃいけないっていうようなことで、まあいろいろとやらせていただいて、もう実は皆さんもテレビでご覧になられてて、ヘリもあの当たり前のように運用できてたように見えてるかもしれないですけれども、実はその3000メートル、
ね、
高地っていうのは空気が薄いの で、ね、あのヘリの運用っていうのも非常に不安定 ギリギリ
ですよね。
そうなんですよね。なのでよくその山岳救助とかに行ったヘリが、
はい、
その事故に遭うとかっていうことがニュースで流れるんですけれども、はいはい、まあ、それぐらい結構厳しい状況で、かつなんていうのかな、かあの噴火してる最中で火山灰もいっぱいなので、はい、火山灰がエンジンに入ってしまうと、エンジンの出力が落ちて墜落してしまうとか、実はそういう危険性もある中で、まあ自衛隊の方がいろいろとギリギリの作業とかギリギリの調整をしてくださって、あの徒歩で上がった隊員さんたちが火山灰を一生懸命吐いて、あの離発着ができるような場所を作ってくださったりとか、あとそのどうしてもドロドロなもんですから雨が降ったり、あと、あととかはその重いヘリコプターだと沈んでしまっちゃうので、あの雪用のソリを
スキッとつけてましたね。
そう、ああいうのをつけたりとか、実はそんなことも一生懸命みんなで知恵を出し合いながら、あの頑張ってやってやらせていただいたんですけれども、まあでも本当にヘリも UH で、ね、あの要救助者を空からこうホイストってこう
釣り上げてましたね、
救助しているような場面も見たと思いますし、あとやっぱりその CH47 だった、あの大型のヘリコプター、あれがやっぱり運用できたのが非常に大きくて、まあそれによって一機あたり本当はもっとね、人も運べるんだけれども、空気が薄くて出力がもう出せないので、まあそれでも1機30人とかいう形で、まあ人員を輸送することができたっていうのは、まあ一つ大きなきっかけになったと思います。で、あと二次災害という観点では、あの噴火した後に台風18号と19号が来た、
立て続けでしたもん ね。
そうですよね。で、あの18号19号が来て、当然噴火によって火山の噴石とか火山灰とかが周辺にこう降り積もってるわけですよね、でそこに台風が来た時に、果たしてかあの土石流とかが起きないのかどうかっていうことも、まあやっぱりすごく重要な課題になっていて、まあ実際に、そのこちらの方で国交省とかに指示を出して、そういうシミュレーションを出してもらって、それが起きた時にはどうなるのかっていうところも見た上で、実際にその地元の町とか村と連携をして、まあ、避難手順を確認をして作ったりとか、あと、まあ、とはいえできる限り起きないようにするために、あのいざという時のためにその砂防堰堤っていう、ね、石とかが流れてきてもそれを途中で食い止める、せき止めるような、まあ、そういう設備があるんですけれども、それをもう一生懸命、一つの園庭でどれぐらいかな、林野庁さんが所管しているところだと9台ぐらいのショベルカーを投入をして、とにかく台風が来る前に必死にこう土石を全部こうどかす作業をしたりとか、実はそういうこともなんとかやって、あの台風18号19号も、まあ、直接の被害が出ることなく、まあ、なんとか抑えることができたとか、まあ、そういうね、本当にいろんな取り組みっていうものをさせていただきました。でもやっぱりその残念ながら7名の方がまだ発見することができてなくて、また56名の方がですね、残念ながらお亡くなりになられるということで、 もう本当にそのお亡くなりになられた皆さんにはご冥福を申し上げたいと思いますし、またお怪我をされた皆さんとかにはもうお見舞いも申し上げたいと思います、はい、今回、はい、雪が降ってきたことによって、ね、まあ、残念ながら、探したくても、
そうですね、もうね、
地面が凍ってしまって、はい、もうシャベルもスコップももう入っていかないとか、はい、あとその一回なんていうか雪が降って、で固まってしまったようなところが氷のように、はい、アイスバーンのようになってしまっていて、まあ、滑落の危険性も極めて高いとか、はい、まあ、そういうさまざまな状況の中で、まあ、最終的には長野県知事の安倍さんが、一旦、まあ、撤収をして、はい、雪が溶けた後に、再度捜索活動をするっていう方針で、
はい、
まあ、部隊の撤収が決まり、まあ、現地対策本部も、まあ、それに伴って、
はい、
まあ、実際に、まあね、撤収をしたっていうことなんですけれども、はい、まあ、そういう意味では本当にギリギリの状況の中 で、
うん、でね、
まあ、本当に現地対策本部長として、まあ、いろいろと仕事をさせていただくことをいただいたんですけれども、はい、まあ、そういう意味では本当に残念 で、
ね、そうですね、
まあ、そういう状況でもありますけれども、一方でやっぱりその警察にしても消防にしても自衛隊にしても、はい、先ほど申し上げたような、決して楽な環境ではなくて、はい、まあ、本当にもう危険と隣り合わせの厳しい状況の中で、まあ、二次災害を出さずに、
はい、かなかったもんね、
延べ、1万5000人ぐらいの方が あの山頂に登って登った、実際に捜索活動に従事をしているんですけれども、はい、二次災害を起こすことなく、まあ、活動をしてくれたということ、また厳しい環境の中であれだけ大勢の方を救助をし、また行方不明になっていた方を収容してくださったっていうのは、まあ、本当にそういう意味ではもう、日本の、
はい、
その自衛隊や警察や消防の皆さんを見ていると、
はい、
やっぱりね、日本の国の底力っていうのは
それは
すごいな、
感じましたよ、
で、またその本当に我が身の危険を顧みずに、はい、なかなか実際に自分たちが本当は助けに行きたいけれども助けることができない、助けに行くことができない家族になり変わって、
そうですね、
自分たちが一生懸命頑張らなきゃいけないっていう思いで、まあ、そういう環境に、一生懸命頑張って従事をしてくださってる姿っていうのを、まあ、拝見をした時に、はい、やっぱり日本の国っていうのはすごい力を持っているなっていうことを感じましたよね。そうですね。
もうほら、最大限の努力をしてもなんていうんですか、それがこうね、最高の結果を生まないっていうことも分かってるんだけど、でもそれでもやっぱり一生懸命やらなきゃいけないことがあるんだっていうのは僕はすごく感じた、見てて、
そうですね、まあ、ですから、まあ、僕自身も、まあ、今回そういう現地対策本部長っていう役目をいただいて、はい、現場で仕事をさせてもらって、そういう自衛隊とか警察とか消防の皆さんのそういう思いとか、
はい、
で逆に苦悩とか、まあ、いろんなものをその現場で肌で感じることができましたし、はいはい、まあ、気象庁もそうだし、国土交通省もそうですけれども、まあ、本当にみんなが一体となってその二次災害を防ぐために、
はい、
自分たちがどういう手助けができるのかということを考えてくれて、はい、まあ、活動をし、また土石流も起こしちゃいけないということで、まあ、いろんな取り組みなんかをやってきたわけですけれども、はい、まあ、そういうところで、私自身がやっぱりいろいろと得たものを、はい、やっぱり政府の、政府にしっかりと持ち帰っていって、まあ、これからの一つの教訓にしていくっていうことがすごく大事なんだと思いますし、また長野県、岐阜県、今結構観光の被害も出てたりとかするんですよね。で、長野っていうだけで、その御嶽山とは全然、
風評みたいな、
離れてるところの
ちょっと残念だな、
キャンセルがちょっと相次いでるとか、まあ、いろんなそういうこともあったりとかするので、やはり
その辺もね、
もう一回その
対応しない
と、元気なその地元を取り戻すために、はいはい、まあ、今回現地の対策本部長として、はい、まあ、携わった人間として、まあ、これからもそっちの方もしっかり頑張っていかなきゃいけないなと思っています。
続いて
ますね。まあ、本当に、そういう意味では、今回いろんなことを感じましたし、 いろんなことを、まあ、勉強しましたから、はい、それをですね、うん、しっかりと政府に持ち帰って、はい、でこういう災害っていうものが、うん、これから起きないように、うん、まあ、そういう取り組みにですね、はい、しっかりと結びつけていきたいと思いますし、うん、はい、今後の行方不明者の捜索も含めて、うん、一生懸命その地元をバックアップできるような、はい、まあ、そういう形で頑張っていきたいと思います、
うん、はい、ということで岩井さん、本当にいろいろお話聞かせてありがとうございました。
ありがとうございました。
でも、もうすっかりね、秋が進んでしまいました。
そうです
ね、新婚の岩井さん、全然だからあれじゃないですか、ハニーな時間がお持ちになれないんじゃないですかね。ですよね。
そうですね。ね、この前、
はい、
その結婚の報告をする、はい、そういう会もやったんですけれども、はいはいはい、まあ、私が、ね、はいはい、現地対策本部長で、
うん、そうですよね、
長野にずっと張り付いてたもんですから、はい、うんうんうん、いきなり最初から、
そう、
嫁一人で。
奥さん頑張ってたよ。
あ、本当ですか、
うん、
うちの妻頑張ってました。
頑張ってました。
いやー、ありがとうございます。
たくましいです。大丈夫です。
ありがとうございます。
大丈夫です。
いやー、でもそんな感じではありますけれども、
うん、
でもありがたかったのは、
はい、
いや、もうそういうね、
うん、
仕事で、
うん、
本当に大切な仕事なんだから、
うん、
こっちはが頑張るから、
うんうん、
あなたも頑張ってみたいな感じでね、
素晴らしいね、
本当に、うん、そういう意味では、
はい、
私も怒られることもなく、
うん、
しっかりと仕事をさせていただいて、
うん、
まあ、そういう形で本当に良かったなっていうのは思いますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
だからいい話だ、
うん、新婚旅行も全然計画が立たないんで、
はい、
はい、
大丈夫です。今度はあれです、三菱の MRJ っていうほら国産旅客機がロールアウトしました。はい、
あ、そうですね。
飛びますから、いよいよ。
そうですね。はい、うん、ね、三菱の飛行機も、
はい、
残念ながら、
うん、
当初の計画からは、
遅れたね。
ね、遅れちゃったんですけれども、まあでも、今回こういう形で国産の、
はい、
初のジェット機、
そうですね。
ね、
うん、
ということで、
はい、
まあちょうどこれから、うん、世界の航空事情っていうものを見ていくと、
うん、
あれぐらいの大型よりも、
う
ん、
そうそうそう、
中型機というか、ね、
需要がなるみたいですよ。
そう、大変こう需要が、う
ん、狙ってるみたい、その辺
そう、うん、大きくて、まあ、そこをしっかりと狙っていこうということで、
うん、
まあ、日本の国も支援をする形で今やってるわけですけれども、
はい、
ね、まあ、なんとか、ね、こういうものが、うん、しっかりとこう日本の産業を引っ張っていってくれると、うん、また日本の国っていうのは元気になっていくと思いますし、
うん、
また航空機っていうのは、うん、やっぱりその時代の最先端の技術を非常に使ってたりとかするの で、
はい、
まあ、そういう意味では裾野が広がるというか、うん、
ね、
うん、まあ、そういう部分っていうのもあると思うんで、
うん、
ぜひこれをしっかりと進めてもらって、
はい、うん、
で私も、はい、ぜひ、どっかのタイミングで、
そうです、ぜひ、ね、奥様と乗ってください。、うん、
そうですね、
はい、
まあ、ぜひそうなることを祈りつつ、
うん、
まあ、でも本当にそういう意味では、
うん、
明るい、ね、
そうですね、
ニュースも出てきましたから、うんうん、ぜひしっかりとこれを進めていってほしいなと思います。
陽平さん、来月もぜひまたいろんなお話を聞かせてください。
はい、ぜひ私も皆さんにいろんなお話を報告したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、秋は、皆さん小学校の運動会のシーズンだと思います。うちの息子は、小学校1の俊足を目指し東京走ります。では来月も聞いてください。ありがとうございました。